かなり眠気が来ている、春郎さんでございます。春郎のよもやま話、このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は12月の15日ですね。なんかさっき下でテレビ見てたら、何ですか、里襟さんと海老蔵さんがなんか付き合ってるっていうのをこうみんなに言ったとか言って、里襟さんがもう私は結婚したいのよとかって言ってるとかね、なんか言っとりましたけども、ワイドショーかなんかで、あの人は出てきた時はね可愛かったんですけどね、私結構不安だったんですけども、なんかいまいちパッとしませんでしたね。去年でしたっけね、あのキューティーハニーかなんか撮って、それもっと前だったかな、あの時はあれで当ててなければもうダメだなと思ったんですけども、もう本人も限界感じてるんじゃないでしょうかね。もう結婚したいということなんか言ってたみたいですけども、エビゾーさん、なんか最近エビって多いですね、エビちゃんとかね、この二人だけですか。そうかもしれませんね、いい加減なことを相変わらず言っておりますけども、前も言ったかもしれませんけど、パソコンディスクがですね、これ金属っていうかな、なんか冷たいんですよ。この冬になってくると、すんごい冷たくてですね、手を置いておくと手がだんだん冷たくなってって。で、手袋したとかいう話しましたけども、手袋はやっぱり指が動きにくいので、でやめまして。あ、これ違うところで言ったんですね。あ、書いたんですね。で、手袋をやめまして、フェルトを貼ったんですよ。その手を置く場所だけね。こう、くるっとこう巻くような感じで、角っこのところをね。これ前ね、今、裏返ましたけどね、これがね。眠いので気にしないでください。前ね、100均とかで売ってたと思うんですよ。フェルトの裏側にこう、なんかシールになってるやつ。あれ探したんですけど、なくてね。仕方ないので、習字用の、フェルトありますよね。下に敷くやつ。下敷きってやつですか？あれを、こう、両面テープでくっつけたんですけどね。なんか途中でペローンと、最初は大丈夫だったんですけどね。ペローンとか、角っこから剥げてきましてね。で、しょっちゅう押さえながら、こう、作業してるわけなんですけども。あれ売ってないかな、クソ。まあ、んなことはどうでもいいんですけども、まあ、年末ってことで大掃除をちょこちょこ最近してまして、で、あちこちこう拭いてるんですけどね、私タバコ吸いますんで、もう、抹茶色ですね。すごいですね。これね、多分ね、夏の間特によくついたんですね。締め切ってクーラーつけてましたからね、その間にもうすんごいついたんでしょうね。もう全部が茶色い、なんていうんですかね、私の部屋は多分写真とかで撮るとですね、黄色いフィルターをこうかぶせたような状態、あんな感じになってると思いますね。実に不健康なところにおるわけなんですけども、で、なんかいろいろなも洗うのにですね、酢とかいいみたいですね。お酢、あれをこう水で5倍ぐらいに薄めましてね、霧吹きかなんかでピシッとこう吹きかけといて、で、後でゴシゴシゴシするね、とこう綺麗になるみたいですね。なんか下手な化学洗剤とか使わなくてもね、いいみたいですね。あとなんか重曹とかもいいとかって聞きますけどね。重曹といえばですね、23歳ぐらいの頃にですね、前も言った浜屋、新大阪に住んでた浜屋、フリチンで雨の中帰ってた浜屋、フリチンのまんまほかほか弁当を買いに行った浜屋、この話はしませんでしたね。ほか弁買いに行ったんですよ、そういえば。あの時ね、帰り道に、前の話はもう、はしょりますけどね。まあ、私が働いた事務所に、やってきて、びしょびしょになったからって、フリチンになって、事務所の中で服乾かし出したんで、で、上着だけ貸して、で、下はフリチンのまんまで、で、車に乗せて、それで送ったという話だったんですけどね。 で、その後、途中で、いや、帰ってから食べるもんがないから、ちょっと、ここで止めて、言うて。で、フリチキンのまま、ほかほか弁当を買いに行ったんですよ。絶対見えひんかったな、あいつ、つって。店の人ね。店の人、絶対もう目合わせないようにしたし、もう絶対下も見ないようにして。ほんで、もう、普通に、こう、事務的に、こう、商品だけ渡してね、お金だけ受け取って。で、お釣りだけ渡してね。絶対顔も見なければ、もう、下半身も見ないで。ああ、人間ってあんなもんやな、とか言って。いわゆるお前よく捕まらなかったな、っていうな感じだったんですけども。そんなことがあって、その彼が持ってきた仕事で、重曹にあるストリップ劇場の、看板書きの仕事をしてた時の話なんですけども、その頃、前も言ったと思いますけども、青田でね、ただでこう、ちょっと見学させてください、言いながら、よくストリップを見に行ったんですよ。いや、ストリップを見に行ったんじゃないですよ、本当は。ここのとこはっきりさせたいですけどね、自分の書いた看板がちゃんとその舞台の看板というよりね、バックの、なんていうんですかね、バックのデザインみたいなものなんですけども、それを見に行ったんですけどね、ちゃんとこう、舞台と、踊り子さんと合ってるかとか、光線と合ってるかみたいな感じでね、それ見に行ったんであって。決してその女の人の裸を見たくて行ったわけじゃないんですけどもね、ちょっと苦しいですか、正直に言うと、それも見に行ったわけなんですけども。まあでもなんていうんですかね、あんまりこう、見れるもんじゃないですよ、あれ。一種ね、変わった雰囲気なんですよ、女性の方あんま知らないと思いますけどね。ほんとね、変な世界ですね、あそこは。で、そこに、だから、見るんですけども、直視できないです。私もまだ若かったですし、こう、じーっとかぶりつきで見るなんてことはね、私にはできませんでした。まあ、いい格好しですからね、私ね。そんなの僕は見ないんだよ、みたいな顔してね。近くに来て、こう、広げられたとしても、もう絶対見ないもんね、僕は、みたいな顔して、いい格好してましたからね。後で草を見ときゃよかったな、とかっていうのを思ったりもしたんですけども。その中でですね、そんな感じだったんですよ。だからあんまり見てなかったんですけども、ある日ですね、一人だけすっごくこう気になる踊り子さんがおられまして。で、別にそんなね、だからそういうところで働いてる人って言ったら、あれでしょ、スタイルがまず良くて、で、容姿端麗で、ね、で、色っぽくて、で、なんかな、そういう人じゃないですか。ね、そういう人が踊ってて欲しいもんじゃないですか、普通。ところがその人はどっちかと色も黒いし、どっちかちょっと体型もそんなに崩れてましたしね、決して美しいスタイルじゃなかったんですよ。で、あと、容姿もそんなにすごい綺麗な人でもなかったし、で、ただ、すっごい明るかったんです。明るいって言ったら変だな。なんだろう。すっごい楽しそうだったんですよ。で、その時は三人一遍出てきたんですね。そんな有名な人たちじゃないんですよ。だけど、三人一遍出てきたんですけど、その人ばっかりみんな見るんですよ。目で追いかけるんですよ。もう会場の端で見てたら私はわかりましたね。みんなやっぱりその人見てるんです。で、他の二人の方がスタイルもいいんですよ。で、美人かどうかちょっとわかんないですけど、お化粧もすごいですから。わかんないんですけど、ただその、私が最初に、おーっと思ったその踊り子さんっていうのは、輝いてるんですね。ほんで、すっごい動き回るんですよ。だからもうちゃんと見せてないんですね、はっきり言ってね。いや、見せてはいたかな。だけど、踊りというよりも、その人存在自体に、が、すごくこう、浮き立ってて。で、もう、あとはもう、なんていうかな、うまく言えませんが、他と違うんですわ、とにかく。で、ああ、こういうのが花があるって言うんだろうな、っていうのを、その時思いましたね。もう、異質のもんですね、あれはね。そこに、 なんでいるのみたいな感じ。ああ、それだったんかな。違和感ですかね。でもそれは悪い違和感じゃなくて、すごく引きつける違和感で、その時だけね、一瞬いやらしい気持ちが飛びましたね。うん、あ、すごいこの人って思いました。違う時に聞いた話なんですけども、踊り子さんたちっていうのは、自分のことを役者さんだと思ってるそうですね。演技をしている。踊りとかそれも。だから、自分をわいせつなものっていうんですかね。そういうふうには思ってなくて、すっごいレッスンとかも真剣にされてて。で、レッスンしてる時も見たんですけども、体操服みたいなの着てやってましたけども、踊りを一生懸命今で言うと、イナバウアーみたいなね、ああいうふうな格好とかして、で、いろんなポーズでこう、見せるんで、それで稽古をつけてもらってるわけなんですけども、そういうシーンとか見てるとね、一種の合宿ですね、スポーツの。そんな感じでしたね。もう真剣なんですよ。鉢巻きしたりしてね。鉢巻きなのか、なんかヘアバンドみたいなして。汗だくになって一生懸命やって。で、すっごくそういうプライドが高いんですね。自分は演技をやっているんだっていう。うん。で、そっちで聞いてましたから、そういう話を。その方、その踊り子さん見たときに、あ、この人は、本当輝いてるなと思ったし、それで、いや、どういうつもりで本人やったんか知りませんけど、他の人と全然違ったっていうことは、なんだろうな、役者として考えるとするならば、この人はこの中では一番だなっていうふうに、今まで見た中では一番だなって本当に思いましたね。それで、何でしたっけ、店員さんね、店員さんって、まあ、こわもての兄ちゃんっていうか、もうおっちゃんでしたけども、っていうか私が、今の私よりかまだ若かったと思いますけどね、もんもんなんか入れちゃってね、で、その人から聞いたんですけども、やっぱり最高だったのは、有名になった人で、あれ、なんていう人だったっけ、白日夢とか出た人ですけども、白日夢だっけ、ちょっとごめんなさい、名前を忘れましたけども、有名な人いましたでしょ、なんだっけ、その人もそんなにこうグラビアとかで見た時にそんなに綺麗な人に思わなかったんですけども、その人が言うにはやっぱり来た時違ったっていうんですね、うん、花があったそうです。あんな人は初めてだったっていうふうなことを言ってましたね。ちょっと名前出てこなかったらこの話、意味ないですけどね。後でちょっと調べてきます。調べても出てこなかった場合は、ごめんなさい。なかったものとしてください。ただね、そういう、とにかく、こう、異質の光を放つみたいな人っていうのは、やっぱりそういう世界にいるっていう。で、その人たちはやっぱり自分のこと役者だと思ってるし、で、芸としてですね、そういうのを見せてるんだなっていうのを思って。で、なんか一概にね、昔っていうかそういう世界を知らなかった頃って言ったら、だから見せりゃ誰でも喜ぶわ、みたいにね、そんな風にしか思ってなかったんですけども、なんでも違うなと思ってね、やっぱりその道にはその道のなんか、真剣にやらないとダメなの。またそれから、その人にしかない色っていうんですかね。で、はたまたその花っていうんですかね。それがすごく大きく左右するんだなっていうのを、本当にね、見せていただいたなと、勉強になったなと思った次第です。その後、事務所の方に行って店長と、仕事の打ち合わせとかしてたんですけども、その時に、急に、他の人がね、店の人が入ってきて、で、その人に、給料を渡してたんですよ。その人にじゃないですよ。その踊り子さんに、その人から渡すみたいで。で、さっき踊ってた、なんて、白鳥なんとかさんだったかな、その人には、ちょっと多めにやっといて、みたいなことをね、言ってたところ見て、ああ、やっぱり店長さん見てるなと思って、うん、別に他の人 と良かすごいことしたわけじゃないんですけども、やっぱりそういう輝くものってそれだけの価値があるんでしょうね、うん、そういうことを思いました、うん、そんなお話です今日は、そんなわけで、今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。里襟っていうのはね、もっと光ると思ったんですけどね、ダメでしたね。ダメだったみたいですね。海老蔵さんとお幸せに。